ご神君、一つ心配する心で信心をせよ。本来信仰とは任せすがるところから始まるのです。信仰体験が積まれに積まれて神の確信が育ちます。心配が大きければ大きいだけおかげもまた大きいと悟り、修行立行が大切です。心配はここ広前に置いて帰れるだけの神様をいただきたいものです。任せきる心の内ぞ尊けれ、神を信ずる心厚ければなり。任せきる心、神様にそれこそすべてを任せきる、その心に、ま、安心というのでしょうかね、が生まれると思いますね。今朝は、師匠は、大坪宗一郎氏は、心一つで全てを作ると教えてくださいました。まあ、それの変形というのでしょうかね。心一つで助かることができるといただきました。私どもは、それこそ助かりを求めます。では、その助かりはどこにあるか。その助かりは、私どもの心の中にある。ということなのですね。心一つで助かることができると。病気をいたします。その病気なら病気をして、病気が治ることが助かることのように思います。病気をして、それこそ不治の病と宣言される、それが信心して神様にお願いして、奇跡的におかげをいただき病気が治る、あ、おかげをいただいた、助かったと申しますね。病気が治ることが助かることだというわけですけれども、今朝思い出させていただきましたのが、私が小学生の時でしたけれども、今日はあのテストがある。まあこれは中学校の時もそうでしたね。今日は例えば国語のテストがある。社会のテストがある。まあ理科のテストがある。しかし十分に勉強ができていない。まあ準備ができていないわけです。または宿題があるけれども、全部まだできていない。それで何を思うかというと、病気になったらいいなという心が湧いてくるわけですね。お腹が痛くなったらいいな、いわゆる学校を休む口実にするわけです。仮病です。病気になったらそれこそ学校に行かずに済む。そしたら宿題ができていない、それをまあ責められることもない。試験を受けなくて済む。まあ一つパスできるというわけですね。いわゆるそういうふうに、病気になったらいいな、学校に行かずに済む、休むことができるというようなことを思っていたりすると、本当に病気になるというか、本当にお腹が痛くなるということがありますね。まあ、これは会社勤めをしてもそうだと思うのですが、今日は何か行きたくない、それで仮病を使って休む。今日はちょっと風邪をひいたようですから休ませていただきます、といったようなことかもしれませんね。それが本当に風邪になったり、本当にお腹が痛くなったりすることがあります。病は気からと言われますから、その気持ちの持ちよう次第で病気が起こってきたり、その症状が現れたりするわけでしょうね。それなどは、そういう時には、病気になったから病気が治りたいというより、むしろその病気になってよかったと お腹が痛くなってよかった。これが学校を休む口実になる。会社を休む口実になる。むしろ病気になってありがたい。と思うわけですね。いわば、その病気になって助かったわけです。私どもが助かるとか助からないとか、それは私どもの心一つだということになりますね。病気になって病気が治りたい、こんな不自由な生活は嫌だと、もっと自由に気ままに何と言いましょうかね、行動したい。病気になるとやはりある程度行動が制限されてしまいますからね。となると病気が治りたいと思う。また病気が治ることにありがたいと思う。助かりがあるわけですね。しかしもう一方では、病気になってよかったと、会社に行かずに済む、学校を休める、ありがたいと思う心が湧いてくることがありますね。その時には病気になって助かったわけですから、私どもが助かるということが、その物理的な何かがどうなったということではなく、まあその時その時に応じての違いがあるということになりますね。そのどこに助かるとか助からないとかあるのか、それはやはり私どもの心の中にあるということになりますね。同じ状況にあっても、そこのその状況で助かる、助かっていると感じる人もいれば、助かっていないと感じる人もいる。その状況云々ではなく、私どもの心一つだと、心一つで助かることができるのだと。もしその病気になったその理由というのでしょうかね、なぜ病気にならねばならないのか、その病気を通して何を神様が教えようとしてくださるのか、何を学ぶべきなのか、どういう心になればよいのか、そういうそのまあことわけというのでしょうかね、そういうものがはっきりとわかるならば、これは病気をしてありがたいという心が湧いてくるかもしれませんね。まあいずれにしろ、私どもがもちろん幸せになるということもそうですね。私どもの心一つですね。お金がお金持ちになって幸せだと感じる人もいれば、お金持ちになって不幸だと感じる人もいる。幸せを感じるも感じないも、私どものやはり心一つですね。私どもの助かり、あるいは難儀、あるいは幸福といったようなものを、それを感じる、そういただく、私どもの心がそういただいているということになりますね。ですからやっぱりすべての元は私どもの心にあるということになるのではないでしょうかね。その心一つをすべての事柄で作っていく、育てていく、どういう心になれば、どういう心が育てば助かることができるのか、 A という状況が B という状況になったから助かるのではない、私どもの心が A という心が B という心になったから、そこに 私どもの心の中に助かりが生まれる、幸せが生まれるということになりますね。助かるも助からないも、幸福も不幸も私どもの心一つだということが、まあ本当のところではないでしょうかね。その心を何と言いますかね、問題にする、心を育てさせていただく、助かるための心を育てさせていただく、幸せになるための心を育てさせていただく、それがまあ誠の真実というのではないでしょうかね。心一つで助かることができるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。